そうか、フランス行きから不安でいっぱいだと思うんですけど、ちなみにあのお二人の渡航はどういう、うん、あのなんていうかな、流れで行かれたんですかね。お二人とも東京だと思うんで、羽田ですかね。
そうですね、羽田から、うん、あの北京に行って、あ、
やっぱり中国周りですね、
うん、でジュネーブですね、うん、なんで全員一緒に移動したって形ですね。小木野さんと、あと静香さんと吉江さん、
うん、なるほど、
あ、その辺もうみんな一緒に移動しました、はいはい、
もうあの2日前に撮った時もずっとその話が、
その話で、
はい、そう、行きは良かったんですけどねって帰り大変だったんですって言って
行きもでも北京で雷雨というか大雨で、
あ、遅延があったんですか。
で遅延がちょっと多分あったかなと、1時間か、でもそこも
2時間ぐらいあったんじゃないかな、
どのくらいでしたっけ、
あ、そんなに、
そう、多分そう。飛行機乗ってからも全然動いてなかったから。
なあ。
1時間。飛
び立たなかったんだ。
うん。なんで飛行機乗る前は、みんなでラウンジにいて、
はい。
まあ、ビールとか飲みながら、
まあ、飲んでたんだ。
リラックスですね。この旅は、うん、結構ずっと飲んでましたよ。
あ、そうだったんだ。
そうい
いですね。お二人とも酒飲むんですか？
はい、
それなり
にいいですね、荻野さん、素晴らしい。あ、まあ、今もちなみに飲んではります？
飲んでます、はい、
よかったですわ。もうほんまにもう飲みながらリラックスして、はい、
結構ビールを毎日飲んでて、うん、日本で飲むより向こうでの方が飲んでましたね。
日本よりも、うん、フランスで
多分ね、うん、多分僕がいけないんですよ。煽ってね、
煽るんだ、マシ
ュみたいな。でさすがに前日はエルワンさんに怒られた、うん、ダメだ飲んじゃダメ
やりすぎだよ
なんで3人が飲んじゃうんですよね。
ああ
そうか、オギョンさんと僕が
ああそうかそうか、面白い。今回その小野田さんが行かへんから、俺も行かへんから、まあ多分みんな飲まないんじゃないみたいな、真面目だよとか言ってたけど、そういうわけじゃないんだよ。
いや、そういうわけじゃない。全然違う。
面白いな。向こうのビールどうでした？美味しかったですか？
うまかったっすよね。
そうですね。
結構あるぞ。高いのが
高いんだ。フランスはあまりね、ビールのイメージがなくて、まあ、どっちか言ったらね、ワインとかそっち系かなと思ってたんだけど。
何でしたっけ、飲んでたの？
1969ってなんか、
1969
なんかそんな感じのやつが一番安かったんですよ。
途中、箱買いして、
箱買いした。
はいはい。
やってきましたね。
いいなぁ。
もう、スパぐらいなくなっちゃいましたけど。
箱も
箱。
なんかそのレースが。レースが終わってみんなで飲もうみたいな感じだったのに、うん、その前にほとんどみんな飲んじゃってるみた
いな。面白いなぁ。見てないな、1969って。残念。パッと検索では出てこないわ。いや、そうですか。あ、あった。あったわ。あれ、これ東京ビアやから多分違うなぁ。
なんてやつだろうな。
違うわ。
まあ、違いましたね。
見ときます。はい。
なんかそんな感じでした。
ホワイトビール系ですかね。飲みやすい感じの。
飲みやすかったっすね。
軽かったですよね。
軽い感じ。ありがとうございます。いいじゃないですか。なんかリラックスしてて、ちょっと親近感湧きましたね。で、
1664だ。
1664。
うん、多分そうです、はい。違うかな。
そうですね。1664で出ました。
おお、出てきた。あ、出てきた。うん、おお、出てきた。はあ、ははあ。
そう、これですね。
ザ・サイン。1664、フランスビール。こんなのがあるんだね。 ありがとうございます。はいはいはい、あ、これや暑い夏にぴったりフランスの歴史のあるビール1664はピルスナータイプって書いてますね、
うん、
はい、なるほどね。フランスのレストランって、
ね、はいはい、ブルガリア行かれた時もビールが安くて
めっちゃ安い、コーラもビールもみんなめちゃくちゃ安くて
水より安いんしたっけ。
安い安い、水と同じか、うんぐらい。
すげーな、
全然いいやん、ね、うん、ヨーグルトもクソほど安くてもう全部安かったっすよ。
あ、
だ肉とかパンとかなんかそういうのが高かったけど、あ、それもそんな高くないかな。もう正直ブルガリアはあの日本のコンビニと同じレベルで買えましたね。
いいな。
だ多分フランスは物価高そうやから大変やったんちゃうかなと思ってね。
うん、
うん、結構ねそういう差は感じましたね。けどごっつボロボロでしたよ街なんか、街とか誰かも誰もメンテナンスせえへんやろうなと思って、もうガラスとかも割れっぱなしやし、うん、そうそうそう。街中綺麗でした。ちょっと田舎の街やっていう話を聞きましたけどね。
街綺麗でしたね。
ああそうですか、
うん、すごく泊まったところ綺麗な、うん、あのもう建物も、うん、割と新しめだったんで。
ああそうですか。
ただね、うん、灰がすごい。
そうか、やっぱ聞きました、ハエがね。なんか網戸ないんですよね。
ない、網戸がないっす。
うん、でもクーラーもないっつって。
クーラーないっすね。
だから開けるしかないって言って。うん、ほんならもうボンバン入ってくるで。
ハエがすごい。
慣れました、ハエも。
慣れたっすね。
あ、なんか来た来た。
来た来た。
あ、すごい。今ね、うん、
これアレッシュってところで、
あーすごいすごいすごい、画面
こんな感じで、
はいはい、
まあ木造の、
おお綺麗、
卵小屋というかなんか綺麗な感じの街並みでしたね、
はいはい、おすごいすごい。トヨタさんすごいな。なんか聞きましたけど、フランスの観光も全部段取りしてくれたっつって。
いやいや全部 AI です。
あ、AI？ いや、AI つうてもすごい。言ってましたよ。もう全部。
そうですね、なんか、うん、細かい工程表を全部 AI に作ってもらいました。
おお、偉い。いやいやいや、AI 使いこなすだけでもすごいじゃないですか。
ほんと、トヨタさんがいなかったら、
うんうん。
やばかったっす。本当に助かりました。
さすが。
はい。
トヨタさん、このあのアレッシュの街ちょっと教えてください。
ああ、アレッシュですね。はい、アレッシュは、うん、あれですね。本当、うん、まあ山が近いところなんで、うん、
はい、
まあ、冬はまあバックカントリースキーって書いてるんですけど、
スキーね。
スキーも、うん、の大会も開かれるような。
ああ、スキーも、はいはいはい。
だから同じ今回大会名がピエラメンタって。
はい、
大会名だったんですけど、冬はピエラメンタっていうそのスキーモの大会があって、はい、で夏はそれがまあトレイルの方に変わって、
はい、
ピエラメンタ エテっていう、まあ、うん、なんかエテっていうのが向こうで夏っていう
言葉、ね、あ、うんうん、
まあそういう形で本当もうそういうまあ山の、
うん、
まあアクティビティが盛んな街っていう形になって、はい、
うんうんうん、なるほど。観光ではなさそうですね。もう基本的にはそういう、アクティビティの街って感じでしょうかね。
そうですね、うん、なんでそういった、まあ、スポーツ用品店というか、まあ、はい、そういったのを扱った店も、まあ、うん、いくつかあって、
はい、
なんかねマウンテンバイクとかもね、
はい、
やってるっぽかったですね。マウンテンバイク用のトレイルとかありましたもんね。なんか間違って僕ら入っちゃったんですけど。
ああ。じゃあまあそのトレイル、トレイルって言っても、そのバイク用と
人
用でちょっと違う感じですね。
はい、違うところ。はい。
お、
こんな感じでしたね。
ああ、あれでしょうね。いったらスイスで入って。
なんでジュネーブに入って、そこからレンタカー借りて。
ああ、かなり東ですね。
うん。途中、アルベールビルって92年に東京オリンピックがあったところだと思うんですけど、うん、そこを経由しながらそこからさらに峠で山に入っ といったところにアレッシュっていうところが。
へえ、あ、いいですね。シャモニー、僕のあれじゃないですか。憧れのシャモニーすぐ近くじゃないですか。
シャモニーまで車で1時間半ぐらいで、
すごいすごいすごい。あ、そう、かなり東やね。ありがとうございます。はい、でちなみにお二人はそのアレッシュ入ってからは結構思想とかされたんですかね。
思想、そうですね、しましたね。まあ、1日目、次の日か、行って次の日ぐらいから入って、
は
い、
うん、
で思想して、まあそれでまあ僕の話だと走れたんで、
おお、よかった。
そう、まあそれで結構調子よくね、1日目走って下りとか飛ばしちゃって、
お
一緒に、
お
それ、その筋肉痛がなんか結局うん、本番前まで残るっていうなっちゃったんですけど、
ちょっとはしゃぎすぎましたね。
はしゃぎすぎましたね、
うん、でも嬉しかったでしょう、やっぱりこういけると思ったらね。
いや、嬉しかったっすね、
うん、今までの不安が少しね、
う
ん、
そうそう、
うん、なるほど。まあでもそうやってちょっとこうちょっと早めに現地入りして思想食っていうのがすごく大事かなと思いますし、
うん、
でお二人ともバーチカルも出たんですか。
うん、出てないです。2人とも出てないですね。
そうですね。深いだけ、
ね。深いオンリーですね。はいはいはい、はいはい、うん。まあ、じゃあ、スカイの話してもらいましょうか。
ようやく。
そろそろね。そろそろね。
だいぶ時間、経ちましたね。
だいぶ時間いきましたね。
あのね、いや、もう皆さんの、てか、お二人とも僕のラジオをあんまり多分聞かないとからわからないと思うんですけど、大体いつもこんな感じなんですよ。申し訳ございませんが。基本ね、もう他のことばっか聞いちゃうっていうね、ところが悪いところで、まあでもさ、せっかくなのでですね、今時間も夜10時になりましたので、はい、は
い、
コースから
素晴らしい、一応
これすごいな、ちょっとここはここからちょっとトヨタさんに司会をバトンタッチしようかなじゃあコース紹介をお願いします。
そうですね、今回、はい、まあ2人出たのがスカイで、はい、まあ、スタート時間としては4月4日の朝6時半、
うん、6時半、はい、
で距離としては24キロで累積標高 2300m ってところなんですけど、はい、前日にコース変更があって、まあ、この距離になったと、もともと距離としては28の累積が2700とかでした
、はい、そのぐらいですね。
なんか氷が降っちゃったとか聞きましたね。
あ、残雪かな、残雪の影響でみたいな。
そうですね、スノーコンディションのためコースが変更になるっていう案内が来ていて、
うん、でまあでも、うん、まあ1割も、まあ、24から28から24やから、まあそこまで大きくなんか減ったわけではなさそうですね。
ただコースが結構まあ序盤が変わってしまったっていうところがあって、
はい、
で最初の上りが、うん、まあもともとは結構走りやすいトレイルからの通路の上りみたいな感じのだったんですけど、はい、うんうん、それがバーティカルと同じコースになって、
はい、
まあ直登というかゲレンデの一気上りっていうところが最初に入ってきたと、
は
い、
なるほど。
でそれを登った先に今度はまあ向こう特有の顔料帯っていうんですかね、とか、まあガレバとか、あとはまあ残雪が残ってるようなところを行きながら、その今回のピークであったグランモンっていう2680m あるんですけど、そこの傾斜が本当もうかなり急です
ごいな、これ
70%
急っていうかもう壁ですよね。
壁やんか、ほんま。すげえな。
で、
そこで、どこでやっぱりビアフェラータの出番って感じなんですか、
はい、で、それを1回越えた後に1回ちょっと下るんですけど。
あ、そうなんだ。
うん、そうなんです。
そこはビアフェラータじゃないんだ。
はい。その後、上り返しがあって、はい、そこでビアフェラータを使う区間が。う
ん、なるほど。
まあ、ちょっとおまけ程度な感じかなと思ったんですけど、まあこんな感じの。
おお、すごい。
すいません、
いいね、
これ 聞いてる方は見えないんですけど。
あ、そうやね、確かにね。うん、いやー、すごい。めちゃくちゃ急やん。
うわ。
いやー、そうですね。まあ、皆さん、あの、はい。
で、そういったところを越えて、その後は、うん、あの、まあ、下りに入ったら、まあ、うん、向こうの特有の、まあ、鉱山、まあ、草原地帯があって、はい、まあ、ゲレンデを下って、街中に降りていくという形です、ね、はい、うん。
なるほど。下り時代のシャドウはどうですか？そこまできつくない？
そうですね。まあ、上りと同じぐらいなので。
でも、その70度のところは行かないから。
あ、そうですね。そこは下、上んな、下らないので、うんうん、そこまで、下りの傾斜はきつくはないんですけど、ちょっとまあ、あの目印がこう立ってるんですけど、結構見づらくて、それが。
は
い、
あ、そうだ。
ちょっと次どこ行ったらいいのか、ちょっと分からなくなるような感じで。
なんで、何色のテープですか？
そうです。
テープっていうか、なんだろうね。
赤、
なん
か赤と黄色じゃなかったでしたっけ？
赤と黄色か。そうでしょ。
うん、うん。うん、
すごい分かりづらかったですね。本当に。
あ、そう。
うん。
マーキングがちょっとあれなんかな。
うん。あえてちょっと他の選手に先行してもらって、後ろついていくっていう。
ああ、そっか。
うんうんうん、途中からやっぱ見づらいなと思って、そんな感じで撮りました。はい、
ああ。ロストしたらしゃあないからね、これ、本当に。
そうですね。
で、お二人は、どんな感じの展開を見せたんでしょうか。まあ、荻野さんから聞きましょうか。
そうですね。僕、はい、まあ、最初、まあ、序盤は、まあ、日本人でいうと、大沼さんが多分トップにいて、
はいはい、
僕が2番目ぐらいだったかな。うん、で、まあ、トヨタさんもすぐ後ろにいたぐらいの感じで。で、ロード走って、で、宮川さんがバーって抜いてって、
はい。
うん、で、最初のゲレンデの上りのあたりで、
はい。
結構宮川さんがバーって出てって感じ。
おー、
うんうん、
なるほどね。
で、あとは、まあ、結構トヨタさんと、
はい。
この人はね、ずっと結構一緒な感じで走ってた。
あ、そうなんですね。
感じですね。あと、大久保さん。
はい。
と結構3人で割と近いところで走ってて。
うんうんうん、
で、まあ結局まあ僕の方が途中でその急登のところ過ぎたところからまあ、
はい、
足が結構終わってきちゃって。
ああ、
この。で、まあ、首とかで結構トヨタさんに離されちゃって。
はい。
でもちょっとこれ追いつかねえなっていうところで、でベア、うん、ビアフェラータの区間でまたさらに広げられてって感じで、
ああそうか。
でそこからまあ下りでちょっと盛り返したいなと思ったところで、うん、下りに入ったところで僕はまた足つっちゃって、はい、
うわあそっか。
それで全で一回つって、
うん、
なんとか復活してでまたつって、
はい、うわあ
復活してまたつってっていう。まあ、はいはい、3回繰り返してる間に、まあ結構抜かれちゃったんで。
ああ、そうか。
感じですね。
得意のね、下りです。ちょっとね、その万全ができなかったのは悔しいでしょうね。
そうですね。まあ最近の結構自分のエースではそういうことが結構あるんですけど、
うん、
ま
あ、
後半、最後の後半下りで釣っちゃうっていうところが、
はい。
まあオーバーペースなんだろうなって感じするんですけど。
なんか難しいですね。足つりは結構体質なところもあるって聞くから。
うん。ただやっぱり攻めないわけにもいかないしっていう、
ね。そうですよね。はい。
ところでね、難しいところですけど、なんか結局攻めちゃうんですけどね。
はい、上りを、上りもでも抑えるね、ないですもんね。
そうなん
です、ね。下りの足とちょっとま違うと思うから、うん、まあやっぱ上りは行くところまで行くじゃないですか。
うん。うん、
それでもやっぱり釣っちゃうのは難しいっすよね。
ですよね。まあ、その本当にそれこそ、まあ、その釣りがなければ、
はい。
3位の選手に抜かれてなかったと思う。
ああ、そっか。
っていうところですね。
いやー、もう本当にそこは悔しいところだと思うんですけども、
ね。
もう、ちょっと半分、ね、リザルト言ってしまったところあるかもしれませんが。
はいはい。
あのタイムと結果をですね、はい、はい、教えていただけませんでしょうか。
タイムがね、確か3時間44分かな。
はい。
で、そのオーバー45としては、はい、4位。
4位。
ね。
というところで、
そう。
そうか。3位の選手とのタイム差が、確か3分。
そう、約3分でしたね。
ああ、はい、なるほどね。
うん、
まあ、さっきもね、ちょっとおっしゃってたんですけど、やっぱ足つりっていうのが、1回でもね、少なかったら、もしかしたらいけたかもしれへんっていうところ。
そうですね。
で、まあ、こういうね、大きな舞台ってあったと思うんですけど、やっぱ、お気持ちとしてはどうですか、率直に言うと。
いや、悔しいっすよね。
悔しいっすよね。
まあね。そこはね、
ね、
も含めて、
はい、
実績ですね。
ね、難しいっすね。まあ、その、荻野さんの場合、だから結局さ、ね、あの最後まで追い込む練習自体もね、
うん、
ちょっとできなかったっていうのもあるし、で、足の状態がフレッシュっていうのは一つですけど、
はい、
まあ、その、やっぱ足つりってどうなんでしょうね。やっぱりこう、筋力的な、ものがもう少しっていうのもあったかもしれへんから。
なんか最近その釣りもあって、補給食をいろいろ考えようと思っていた、いて、まあそこも、はいはい、まあ考えて取ってたつもりだったんですけど、
う
ん、
ええ、
まあそれでも釣ってしまったんで、やっぱりちょっとオーバーペースなのが一番なのかなっていう。
ああ、なるほどね。
まあ、そこのでカバーできないところっていうところは、
はい、
うん、
サポートエイドから1回下ったところ、それからグランモンからビアフェラータで下るところとか、
はい、
そこでは足取りはなかったんですかね。
そう、なかったです。本当に最後の、下りですかね、サポートエイドの前か、ビアフェラータが終わったところ、
はいはい、
ピークが過ぎたところですね。
うんうん、
1回釣ってるんで、サポートエイドになって。
そうか。
本当に下りが始まったところで。
始まったところですよね。
釣ってるんで。う
ん、じゃあ、あれか、その2回の下りなのか、いや、ひょっとすると上りの、でも場所どこですかね、足釣った場所って。
ビアフェラータが終わって、
はい、
ピークが来て、
あ、そうです
ね、ここから、
そうですね、はい、
うん、もうちょっと降りたところぐらいですね。うん、で、多分いっぱい釣って、はい、で、まあ、サポートエイドも終わって、
うん、
で、この、最後、ちょっと登るところ、
あ、はいはいはい、
高原草原区間、うん、高山、うん、草原区間、その辺でも一回釣ってるですね。
場所は、
はい。
部位としてはどこになるんですか、足の部位。
釣ったところは、
うんうん、
まずがね、内転筋。
は
い、内転筋、
あーはーはーは
ー。そこが2回釣ってるんですね。
内転筋か。
そう。で、2回同じとこ釣って、うんうんうん、で最後の、下りの、
はい、
スキー場の下りみたいなところ。
うんうん、ゲレンデのところ。はい。
ところ。そこは、今度は、ハムですかね。ハムが釣ったから。
ああ、ハムストリングですか。
うん、
ああ。もうハムが釣る言うたら、もうほぼね、
うん、
もう使い切ってる感じがしますけど。
そう、使い切ってます、
ね。内転機なんとかならんかな。
そうすね、
難しいな。そうですね。なんか、そうですね。ちょっとブレーキかけながらっていう感じじゃないですけど、うん、でも、上りで内転筋をバリバリ使うかっていうと、そうでもない気もするから。
そうっすよね。
うん、
内転筋ってでも結構釣るんすよね、僕。
はいはいはい。
そうっすよね。
そっか。右左も決まってるんすか？
左、今回
左。今回全部左？
そう、ハムも左だったっすね。
あ、そうなんや。ふくらはぎをダメージされたのはどっちがっすか？
それはね、右側だったんですよね。
ああ、そうなんや。
うん、
じゃあ、やっぱりちょっとこう、
かばっちゃうか、
方向指示、
うん、
方向指示足と逆やけど、左側をちょっと多く作っちゃったんかな。なるほど。あ、でも、タイムとか見てると、あのね、去年っていうか、すいません。2日前にね、カンちゃんの、 はい、結果とかを見てても、まあやっぱそのタイム的にはやっぱ荻野さんすっごい早いんで、素晴らしい結果なんだろうと思うんですけど、しかも4位ですから、これはもう誇らしいなと思うんですけど。
ありがとうございます。
いや、本当に素晴らしいと僕は思ってます。まあ、その、やっぱ一つのね、その、メダルっていう結果に関しては、もうあと一歩やったかもしれないですけど、はい、まあ、その、前段のね、トレーニングだったりとか、そこからのリカバリーだったりとかね、はい。精神的なところですけど、やっぱりその、まあ、もしかしたら走れないかもしれないけど、みんなをサポートするぞって思うようなね、
うん、
気持ちでこう入られてるところとか含めてもやっぱりすごい強いなと僕は思いましたけどね。
ありがとうございます。
いやー、本当にまたあと一歩っていうところまでね、持っていけたのは逆にすごいと思いますけどね、肉離れから、
そうですね、まあ、残念でしたけど、はい、楽しみ、はい、
いやでもこの経験は多分どうですか、本当次に生きるんじゃないですかね。
そうですね、
うん、
まあでもこのコースを走ったっていうところは、めちゃくちゃ経験値としてはやっぱ上がったなっていうか、
はい、
このやっぱ日本じゃなかなか味わえないし、本当にスカイレース、
はい、
これがスカイレースだなっていう感じがしたんで、
はい、
なんかまあ経験値は超上がったなっていう感じですね。
そうですよね。
はい、
もう最大傾斜 70% ね、累積は特にですね、最高標高も2700で、ビアフェラータがあって、で激上り激下り、まあこれはなかなかできる、多分日本ではないようなね、レイアウトなんで、それだけでもかなりのね、やっぱり経験になったと思うし、はい、まあ怪我からギリギリね、復調するかっていうところをね、攻められたっていうのもすごくいい経験になったんちゃうかなと僕思いましたね。
そうですね。はい。
はい、どうもありがとうございます。ゴール後はもうぶっ倒れたんですか？
ゴール後っすか？はい、ぶっ倒れはしなかったですね。
あ、ぶっ倒れはしなかった。
大丈夫でした。
オールアウトみたいな感じではなかった。
オールアウトだったけど、まあまだ大丈夫でしたね。
あ、そうか。はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ行きましょうか、トヨタのてっちゃん。
はい。
はい。どうでした？その途中のところね、そのゲレンデ区間とか、そこまでは荻野さんたちとこうね、はい、並走というか同じぐらいのところで走ってたっていう話聞きましたけど。
そうですね。最初は、トレイル入るまで2キロぐらい、はい、まあロードというか峠走が。でそこは、まあ、荻野さんとか、はい、宮川さんもその辺はすごい近くにいたっていう形で、はいはいはい、でその後、まあトレイル区間から、まあ、ゲレンデに入っていくっていう形なんですけど、そこから徐々に、まあ、もう宮川さんは離れていっちゃうという
か、早いですからね、もうほんまに。
そうですね。ただまあそこは まああんまりオーバーペースにならないように、まあ淡々と登っていこうっていう形で、
いいですね。
でそこでまあ荻野さんもまあ前後しながら、
はい、
でさっき大久保さんって多分名前が出たと思うんですけど、
去年
の魚沼の時にオーバー40で、
はい、
宮川さん1位で、2位がその大久保さんって方、
はい、
で3位が荻野さんで、4位が僕だったというところで、
あ、なるほど、
なんでその大久保さんと荻野さんと僕大体、はい、まあ総力としては同じぐらいかなっていうところで、最初の上り区間は3人見える範囲で登ってたっていう形ですね。
なるほど。
でまあ上り切った後ちょっと下りっていうところで、まあその時も多分まだ大久保さんが一番前にいて、その後ろに僕がいて、はい、で、荻野さんっていう形で。
ああ、宮川さんは？
あ、もう宮川さんは見えなくなってます。
ああ、なるほどね。宮川さんはもう見えなくて、その、まあ、その後、大久保さんが続いててって感じですね。
そうですね。で、まあ、その辺、3人でトレーニング組んでいければなと、最初から僕も思っていて。で、まあ、大体、もう見える範囲に。一緒に進めてたっていうところで、
はい、
まあ、そこまで僕もまあ悪くないのかなっていう形で進んでたっていう形ですね。うんうんうんうん、
なるほどね。はいはいはいはい。
でそこからまあ さっき言った最大傾斜 70% っていうところに差し掛かる手前で、うん、はいはい、まあ、今回マスターズ以外の一般の部もあって、うん、あのペアの部とかで男女で、あの組んでるチームとかもいるんですけど、この男女の組にその手前で抜かれて、
同じタイミングでスタートしてるんですよね。
そうですね。
おお、
でどんどん突き放されていくと、
男女のペアですか？
男女のペアでしたね。
おお、じゃあそれだけ強い女性がおるってことですね。
そうですね。
わお。
でその方たち、あの一応このレースって、あの今回スカイランニングのマスターズの大会でもあるんですけど、それ以外にはい、あのステージレースみたいに、あの3日間通してのレースもやっていて、はいはい、そっちに出てる方たちですね。
ちょっと鉄人というか、なんか住む、ね、もしかしたら住む世界が若干違うかもしれないですね。
でその上りでだんだん離されていくんで、
はい、
ちょっと調子悪いのかなと思いながら、
おお、
まあ気にせず淡々と登ってはいたんですけど。
なるほど、はい。
でやっぱこういうすごいシャドウのところも、向こうの選手って、うんうん、あの皆さんポール使って
うまく、そうですね、
やっぱ手足が長いんで、うん、多分そういった傾斜が急なところもうまく使えるのかもしれないんですけど、
はい。
で目の前で結構ポールを振り回されるんで、
あ、怖いな。何
回かこうヘルメットにカツカツ当たりながら、
マジか。
まあその辺にあのしっかりくっついて登っていったっていう形でしたね、そこは。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、まあピークのグランモンっていうところに登った後は、まあ下りになるんですけど、はい、まあちょっとさっきも言ったように、うん、ちょっとあの目印の旗がちょっと見づらいっていうところもあるので、うんうんうん、
はい、
ちょっと、まあちょっと先行してたんですけど、ちょっとあえて後ろの方に前行って、
はいはいはい、
ちょっとコースを見ながら進んで、うん、
あ、そこは冷静ですね。
そうですね、うん、まあまだそこまでプッシュするところじゃないかなっていうところで、う
ん、はい。
でどうせその後ビアフェラータ、
そうですね、
でそこでまあ多分渋滞になるかなっていうところで、
うん、
でまあその後まあそのビアフェラータ区間に入って、
はい、
そこ入るときにその人たちは抜いて、まあ先頭で僕が入って後ろに3人ぐらいこうくっついてきてたんですけど、うんうんうん、
はい、
まあのそのカラビナをこう引っ掛ける動作ってあんまり慣れてはなかったんですけど、うん、まあ、うまく、はい、あのまあ結構まあ器用な方なんでうまくその人が進めたというか、
はいはいはい、
なんで後ろからもまああまり後ろに迷惑にならない程度にうまく進めて、まあ
素晴らしい、
まあそこでもまあ後ろが途中から、うん、あちょっと離れたっていう形で、
はい、
まあもうそこからちょっと前後にはちょっと人がいなくなりながら、
お
ち
ょ
っとでした、ね、
お大久保さんはもうその
前にも、大久保さんはその前で抜いちゃった感じですね。あの下り区間だったかな。
はいはいはい。グランモンからの下りで。
そうですね。グランモンの下りでだったかなと思います。
ほうほうほう。しかもビアヘラータ区間も、まあ、どっちか言うたらうまく回して、
そうですね、
はい、抜かれるよりは離す側で。うん、
そうですね。
あ、めっちゃ器用ですね。
でなんかもうその辺からはだいぶ楽しくなってきてるんで、こう向こうの方から応援されると、
はい、
こううまくあの応答しながらというか、
フランスだからあれあれなんですか。
あれあれでしたね、
で、
あの何でしたっけ、向こうでありがとうって メルシーとか、うん、もう途中からセンキューとか最後はもうありがとうって、はいはい、日本語で会えて、
あ、いいんじゃないですか。
は
い、
もう楽しみながらその辺は進んで、
はい、お
でその後にあのサポートエイドって、うん、あの
ありますね。
そうですね。で今回日本から桜井さんって方、
桜井さん、はい、
そうですね、あのもともとズーミンさんのマネージャーですかね、なんかやられた方がついてくれたんですけど、その方がそこで待っていてくれて、
へへへ、
で、そこ行った時に、宮川さん、ちょっと前、みたいな感じで言われたんですね。
ああ、桜井さんから？
はい。
おお。
で、そこで僕も追いかけますって言って、そこを出発したって感じで。
はいはいはい。
もう本当、あとは下り区間が中心なんで、僕、も得意な、あの、下りを得意としてるというところもあるので。
てっちゃんも下り好き。
そうですね、僕は下り大好きですね。
いいですね。で、まあ、宮川さんはまだ見えないけれども、そこで。
そうですね。で、実際、まあ、何分離れたかって、その時は分かってなかったんですが、とりあえず前を追おうって感じで、プッシュしながら、ただ、もうずっとそこから、
はい、
ポルトガルの選手と一緒にずっと走ってて。
ああ、そうだったんですね。
で、あの、ここの高山草原区間ってなってるんですけど、そこもずっと後ろぴったり疲れてて、で、最後ゲレンデの下りに入った時にちょっと会話して、はい、あの、マスターズなのか一般なのかって聞いて、
はいはいはい、
マスターズで出てると。
おお。
あの、どの年代なのかって、どのカテゴリーなのかって聞いた、40って言われて。
ライバルじゃないですか。
なんでライバルだと思って、あの、そこからもう一気にちょっと突き放そうと。
はい。
あの飛ばしたんですけど、
うん、
そこでちょっと僕も足がつびそうになりまして、最初ちょっと左の内転筋ですかねがちょっと効き出して、内転筋なんですね、今度右も効き出して、
うん、
で、まあちょっとそこからはセーブしながら下ってて、そのポルトガル選手はもう先に行かれちゃったんですね。
ああ、そうだったんだ。
で、そのまま下って出たんですけど、でもまあギリギリのところでプッシュ してずっと、
はいはいはいはい、
で、もう下りもトレイルを抜ける街に出る直前に、
うんうん、
宮川さんが、まさかの宮川さんの姿が見えて、
はい、
で、ちょっとそのままパスさせてもらって、
あ、そう、
まあ、街中に降りてきたと。
はいはいはいはい。
で、最後もう街に出たらもう数百メートルのところでゴールなんですけど、うんうんうん、
はい、
で、そこからゴール手前で、うん、まあ、日の丸のあれを、
はい、いいですね。
もう、
はい、
まあ、宮川さん抜いちゃって、もう後ろはもう全然見てなかったんですけど、
はいはい、
そのまま国旗を背負ってゴールさせていったというところで、うん、
は
い、で、ゴールした瞬間、まだ自分が何位なのか全然分かってなくて。
そうですよね。まあまあ、前にポルトガルの選手がね、いるから、1位じゃないんだろうなっていう感じだったんですよね。
と思ってたんですよね。うんうん、で、その後、まあ僕がゴールして、まあ2秒差で宮川さんも。
そうですよね。はい。それがすごいな。うん、
で、その後に速報を見たら、その1、はい、2だったというので。ポルトガルの選手は、あとあと、ちゃんと見ると、オーバー45の、は
い。あ、なるほど。いやー、すごいな、でも。つまり、4でも45が先におったよね。
そうですね、45の方が前にいたというところで。
すごいな、はい。
で、さっき、まあ、その、エイドサポート2のところで、ちょっと前って言われたんですが、はい、あとあと見ると、そこで、うん、
はい、
あの4分40秒差あったというところで、
ちょっと前じゃないじゃんつうて、
でもまあそのおかげで頑張れたというか、
ああそう、まあ、お前やん、
整理した感じ、
2時間17分29で入ってるじゃん、
そうですね、で僕は2時間22分なんで、
はいはいはい、はい、
ここで4分40差があったんですけど最後、
おお、でもすごいっすね、それね。宮川さんの下りに追いつくっていうのもすごいしね。それだけグッと上がるっていうのもすごいしね。素晴らしい。
まあ、これで本当、ワンツーで、ゴールできたというところで。
豊田さん、あれっすね。めっちゃ丁寧ですね。これ誰にもポッドキャスト聞いてたら伝わらないんですけど、
そうですね、伝わらないですね、
これはね、これ YouTube で見したいぐらいやね
一応こんな感じで整理はしてたというところ
です。偉いわこれ。 丁寧だね。そうですか。いやでも本当にね、あのつまり皆さん、あのゴールドメダリストですよ。ね、トヨタさん、はい、おめでとうございます。いや
ありがとうございます。
いやいやこれ本当本当にすごいんだよ。40代でね1位です。ほんまにすごいんやから。ほら、あ、出した出した。
はい、
あ、来た来た。わあ、すごいすごい。ほら、やっぱりこれ、みんなに見てもらわないとね、ポッドキャストじゃ伝わらない、このなんかね。いやー、本当にすごいよね。いや、
まあ、常にリュックに、うん、持ち歩いてます。
はい、あ、そうでしょう。いやー、もうしばらく、もうほんま1年間ぐらいはそれしてくださいよ、本当にね。
どっかで飲んだときに忘れないようにしないとなと思
います。ああ、もうじゃあもうあのずっと首にかけとかんと。
首にかけ
と
かんと。そうですね。
そうね。ああ、そうですよね。素晴らしいですね。はい。
これをやっぱ、あとあとタイムをちゃんと見ると、やっぱ宮川さんと上りはかなり差を広げられてるなっていう感
じで。で、ね、3分、5分。
そうですね。
まあ、下りあってもまた4分っていうところやったんですね。
でまあ、ちょっと最後の長い下りで、はい、
うん、
ちょっと、うん、ギリギリのところをプッシュできたというところで、うんうんうん、なんとか追いつけたっていうのが本当、
いやすごいですね。
最後って結構 1000m ぐらい降りるんでしたっけ。 7km ぐらいで 1000 ぐらい降りるんでしたっけ。
多分そのくらい降りますよね。
そうですよね。まあちょっとした上りあるとしても、うん、もうあのビアフェラータが終わってから、
うん、
1000以上降り、
下り1000以上降りますね。
そうですね。1030があれやったらね、1350か、1350か、
うん
うん、マックス降りるわけですからね。1200、300は行くんじゃないですかね、うんうん、ビアフェラータからも。いや、こんだけ降りっぱのところ、本当に、ねえ。足つりそうになりながら、はい、トップスピード維持していったのはすごいなと思いますね。どうでした？ゴールしたときは分からんかったけど、自分が1位やって思ったときは分かったこと。
そうですね、うん、まさかまず宮川さんに勝てると思っていなかったというところで、はい、
あ、なるほど、うんうん、
で、まあ、この舞台でというところは本当ありました、
ね、そうですよね。いや、自分の中でこうレースの展開含めて、はい、出来はどうだったんですか？
出来はそうですね、ちょっと最後の下りがやっぱもっとプッシュできたなっていうところは、うん、で足つりそうになったっていうところはちょっとあるんですけど、
はい、
でそれ以外はうまくまとめれたのかなと思いながら思ってはいますね。
まあ、これで失敗したって言われたらもう何も俺言われへんから。
まあ最後のそのポルトガルの選手にタイム的には30秒差をつけられてたので、
うん、あ、
最後のゴール、
うんうんうん、
いや
まあ、そこでもしかしたらそうですね、もうあの万全だったりとか、まあ、もうちょっといけば詰めれたかもしれへんかもしれないですけど、うん、まあそれでもこれは本当に綺麗に勝ち切ったレースなんちゃうかなと思いますね。
そうですね。
いやー、素晴らしい。
はい。
あと、伝わらなかったかもしれないですけど、素晴らしい資料ありがとうございました。はい。わかりやすかった、僕は。本当にね。はい。
すいません。景色としてはこんな感じですね。
めちゃくちゃ綺麗ですね。もうこれも伝えられへんのがね。これ自分で撮った写真じゃないですよね。
いや、これは多分他の方が
撮ってた写真。あ、別の日に撮ったってことか。
あ、これ左は思想の時で、
ええ、
これは多分大会の時に多分 Facebook で多分共有されてたんで、
なるほどね。はいはい、はい、
日本選手が撮られた写真かなと。
わお。あ、すごい綺麗ね。奥がこれシャモニーなの？じゃあモンブラン？
モンブランですね。
奥モンブランですね、これ。
ですよね。うわ、すげえなこれ。
なんかもうどこ見ても絶景っすよ。
あ、そうですか。
これ初日というか、まあ思想の時も、
はいはい、はい、
モンブランこう、
うわー、すげえなこれ。これ
これブルガリアはこんな感じじゃなかったんですか？似た感じではない。
まあそもそもブルガリアってあの悪天候の中強行されたのでスカイの時に初めてちょっとあの上の方登った時に綺麗な景色が見えたっていう感じだったんですよね。で、うちの、走ったところがさ、あの連峰としては最高標高だったんで、まあ、周りももちろん綺麗な山あったんですけど、まあ、どちらか言うたらその稜線は美しいが、絶対的なね、その山系の山がバーッとこう周りにもあるっていうわけじゃなかったんですよね。
そうなんですね。
そうね、よくね、こう上上がったら富士山見えますとかね、
うん、
さっきみたいなあのモンブラン見えますとか、そういう他の絶対的な山が拝めるみたいな、もう一つの、まあ、醍醐味じゃないですか。
うん、
まあ、ただそのこのバルカン半島、バルカン山脈かなは、その上がったところが、まあ、ほぼ一番最高点やったんで、周りの山の方がちょっと低いというか、普通の山がこう見えるみたいな感じ。なあ、絶景は絶景だったんですけど、いやーそうですね、ちょっとこのフランスのアレシュの景色、
いやー本当
かなりすごそう。
ハイジですよ、ハイジの世界。
ハイジの世界だよねこれ。すげえな
ー。この右下のカランカランカランカラン言ってて、
あの左
のね、その辺に放牧されてるんで、
ハウベルがね、
ハエも、
ハエもね。なるほど。なんかよく聞きますよ、その本当にあのカウベルがほんまにカウベルとしてやってるっていうか。いや、お二人とも景色はじゃああれですかね、もう今までのそのスカイレースの中でもこの最高峰に入りますか？
最高峰ですね、これは。
ああ、最高峰。
まあいろんな要素があるけど、
うん、
これはやっぱなんかちょっと違うなっていう。
ああ、そうですか。で、
ここのレースの前に、
はい、
2日前に、ヴィアフェラータの練習をしに行けるところがあって、
ああ、はいはい。
行ったんですけど、
うんうん、
そこの景色がやばかったっすね。
ああ、そうですか。
めちゃくちゃ絶景でした。
ああ。その時にヴィアフェラータの練習はされたんですか？
ちょっとだけやりました。
ああ、ほんまですか。
なんか、全部やると、
うん、
すごい時間かかっちゃうし、
だから言うてましたね、はい、
レースの2日前だからちょっとっていうところもあって、
うんうんうんうん、いやーでもそこの景色は見たかったっすね、
うん、あ、そう、本当に良かったですね。
あ、本当ですか。今までのこう荻野さんのこう山の価値観みたいなのがこう塗り替えられたとか、
塗り替えられたっすね。なんかちょ、僕本当にちょっと涙出ました。
あ、本当に本当に
景色が良すぎて、感動しちゃいました。
ああ、それは本当にいい経験ですね。
はい。
ああ、そうか。いや、ちょうどその僕のね、その歌い文句 がシャモニに憧れるっていうのもあったんですけど、やっぱりモンブランとかね、そういうこう、あの、本場アルプスっていうのにすごく憧れがあって、あの、早くというか、まあ、どっかのタイミングで絶対行くぞとは思ってるけど、いやー、もしフランスに行ってたらこういう景色が見れたんやって思うとちょっと羨ましくなってきましたね、うん、今ね。こうしかもそのあの一番右下のね、その写真であるみたいな、かなりこう険しいところを、これ多分実際通ったんでしょうかね。
ここ通ったとこですね。
こういう顔料体をね、
ですね、
この顔料体とかも本当になんかこうスカイランニングでよくね、本当にこうキリアンジョルネとか、
うん、
ね、そういう人たちが行ってるような、あのなんていうか、まあ、ゴジラの背中みたいなところじゃないですか、
うん、
いやこんなんもすごい憧れがあって、いやーいいですね。いやーこれは羨ましいですね、正直ね。
最高でした
ね。あーいいですね。いやもう羨ましいですね。
いや本当この大会って、そのステージレースってさっきあのトヨタさんが言ってましたけど、はいはい、まあ3日間で、ね、まあ同じようなある、うん、あの20キロぐらいの、
うん、
3日間走るんですけど、
はい、
ちょっとねやってみたいかもって思っちゃいました。
本当ですか。いやー、うん、確かにね、ここまでのこう絶景を経験できるっていうのは、本当にいいですね。ありがとうございます、うん、はい。 まあ、やっぱり山は最高で、なんかその後の、なんていうんですかね、まあ、チームとの交流とか、他チーム、あの、国際的な交流とか、なんかそういう交流系でなんか、いいこととか、面白いこととか、あの、ネタとかありました？
なんか表彰式の時にフランスのチームの人に T シャツ交換してくれって言われたんですけど、
はい、
それは断りました、丁重に。すいませんっつって。
断ったんだ。
断った。
私。
宮川さんがすごかったですね。
あ、そう、宮川
さん選手からもう T シャツを交換してくれってすごいせがまれて。
誰に
クロアチアの方ですね。
あ、クロアチア？
はい。
クロアチアでしたっけ。はい。うん、え、宮川さんどうしたんですか。宮川さんそういうのしなさそうな雰囲気やねんけど。
で、まだ表彰もまだ残ってる前に、あの、もう T シャツをこう無理やり脱がされそうになってて、
はいはいはいはい、
ちょっと待ってくれだったんですが、最終的に表彰式終わった後に、
はい、
あの、泣く泣く、
あ、追いはぎ
追いはぎですね。
追いはぎに取られた。なんやろね、こう宮川さんのなんかこう侍魂的なやつにこう触れたんかな、クレアチの人が。
どうなんですかね。で、その後も多分宮川さんと交換できたって、うん、クロアチアの選手が、うん、もう多分日本人誰でもいいから交換したいみたいな。
そんななんかこう失礼な感じになっちゃうんだ。あら、ネットの調子が悪いんかな。
うん。
いやー、まああれですよね、あの、ブルガリアでもなんかブラジルの選手が、
はい、
こうなんかこう交換してくれ交換してくれって言ってくるんだけど、向こうは結構しょうもないブレザーみたいなんで、
生地が
こっちはあの透明のなんかあるじゃないですか、
あ
の、
あ、シャカシャカね、
そうそう、シャカシャカで、はい、あれを交換してくれみたいな感じになって、いや、これあの、そもそもこうグレードちゃうやんけみたいな。
釣り合わないですよね、
これが。そうそう、お前らこれが欲しいだけちゃうんかみたいな感じがあったりとかして、なんか結構どうしようみたいな。で、 あの時ってウルトラもあったから、そもそもの、その参加者数が多分多かったんだろう。
ああ、そうなんですね。
そう、なんか数に物言わせて。
うん。あ、一回聞きますね。
そう、そんなんがあって、むちゃくちゃなんか面白かったけどね。さあ、トヨタさん復活するかどうかですけど、そうそう、そういうことがありまして。まあ、こう、交流もね、いいんだけど。
はい、なんか一個面白い話でもないですけど、
はい。
その前日っていうか、その前までに、まあ、いろんな各国の人が、まあ、集まってくるじゃないですか。
で、はい、そうですよね。
まあ、レストランとか、まあ、ちょっとあって、
うん、
外でみんな飯食ってるじゃないですか、食う人が多い
ので。はい、そうですね。はいはい。
だと、どっかでも、クロアチアだったかな、うん、どっかの代表の選手、タバコ吸ってましたね。
はい、マジで。
はい。吸って。
はあ。
いや、さすがだな。さすがっつうか。
うん。
まあ、体もなんか普通にちょっと大きかったですけど、まあ、ランナーっていうより、まあ、普通の感じでしたけど。
なるほどね。ごつかったですね。なんかその、シュッとしてるわけじゃなくて。
だけじゃなかったですけど。
うんうんうん。
まあ、いろんな人いんな、みたいな感じ。
ねえ、そうっすよね。まあ、みんながみんな同じやっても面白くないかもしれんけど、ね、うん、なんか
、まあ、楽しんでんだなみたいな。
そうですね。まあ、人生をね、謳歌してるおっさんなんでしょうね。うん、
ちょっとね、我々としてしか考えら、はい、あんまり考えらんないですけど、
ね。確かにね、うん、確かに考えられへんですね。うん、まあ、ということで、トヨタさん帰ってこなさそうなんで、
はい。
はい。え、荻野さん、あの、観光とかはどうでした？
観光っすか？
うん。あ、
まあでもその、そこではまあ観光っていうか、もう本当小さな町なんで、もう歩いていくような町なんです、もう本当。
なるほど。
まあ、特に観光はしてない、ないですけど、まあその後終わった後、
はい、
まあ、みんなで、
はい、
パリに移動して、
うんうん、ま
あそこでは、あの、本当に観光したっていう感じです。
ああ、なるほどね。いいですね。
なんか行くところに行こうっていう感じ、うん。
はいはいはい。ベルサイユ宮殿行ったり、凱旋門行ったり、
ね、はい、
うんうんうん、 あ、まあ、どうでした、この、一連のね、
はい、
旅全体を振り返って。
そうですね、まあ、僕はあの恥ずかしながら初めての海外だったんで、
あ、そうだったんですね。おお、じゃあかなりこうあれじゃないですか、いろんなインパクトがあったんじゃないですか。
ありましたね。
うん、
いろいろやっぱりカルチャーショックっていうか、
うんうんうん、
まあフランスって普通になんかね、綺麗な、まあ、先進国だし、
はい、そうですね、
ね、綺麗なとこだなのかなと思ったけど、
うん、
とりあえず車が汚い。
車が汚い。
車が汚くてボコボコみたいな、
は
い、
す
ごいスピードでみんな走るしっていう。
あ、そう、
ね、この辺が衝撃でしたね。そしたら、まあ、まあ、エルアンさんが、
はい、
まあ、フランス人、あ、もともとフランス人だったので、はい、まあ、なんかそういう傷とか気にしてたら、あの、うん、車なんか乗れないよみたいなこと言ってたんで。
あ、そうなんや。
そう、気にしてらんないみたいですね。
あ、そうですか。
なかなかワイルドな国だなっていうの
は。あ、そうなんですね。なんかもう芸術のね、繊細な国かと思いきや。
そうそうそう。そう思いきや、すごいワイルドだなっていう。
まあなんかこう、フランス人ってタフそうっすもんね、体とかもね。
そう、
ごつしっかりしてるし、そう。
で、大体みんな入れ墨入れてますね。
ああ、タトゥーだらけなんだ。
大体。そんな感じでしたね。
なあ、そうだよな。なんであんなに入れるんだろうね。まあ、ちょっと僕らが潔癖すぎるんかな。ね、
うん。
あ、来た来た。あ、復活。復活、おめでとうございます。
すみません、ネットワークの調子が。
いえいえいえ、もう今あれですよ。あの観光の話に移ってます。
あの、パリの話になっちゃいました。
豊田さん、あの、どうですか、その。あのアレッシュはそんなに看護するとこなかったって話で、あとなんか、あの、はい、クロアチア人じゃなくてもいいから、なんかエピソードがあれば。
そうですね、うん、あの、他のエピソードは無
理。あ、ないじゃあ、
いいかもですね。
はいはいはい、まあ、パリとかのね、なんか話によると、はい、あの、トヨタさんがかなりこう調べて、エスコートしたという噂がありましたけど。
いえいえ、全部 AI のおかげ。
AI ですか。なんかこう、あの、何回目の海外なんですか。あの、荻野さん、今回初めてやったってことで、いろんなカルチャーショックがあったって聞いたんですけど、はい。
はい、過去海外はほとんど行ったことなくて。
あ、そうなら、あったんちゃいます、やっぱりカルチャーショックじゃないけど。
そうですね。海外は去年12月に、はい、仕事の出張で行く機会があって、
はい、
逆にそれで、ま、パスポートを作ったっていうのがあったので、うん、今回世界選手権。
じゃあその出張なかったら行ってなかったかもしれないですね。
そうですね、それがなければちょっと、
もうちょっとこれのためにわざわざってことはなくってことね。ちなみにどこにいらっしゃったんですか。
あ、そう、出張ですか。
その
時は、うん、その時はアメリカのテキサスの方に、
うん、あ、テキサスですね。
そうですね、
はいはいはい、うん、で今回はフランス。なんか
で今回、
うん、感想というか、そのフランスの、ね、パリの印象でもいいし、人の印象でもいいし、
うん、そうですね、人としてはまあフランスというか、まあ、本当、エルワンさんにいろいろ助けていただいた
というところが。ね、はい。
なんで、まあ、もともと僕も英語はできないんですが、向こうの方はもう、英語は喋らないんですよね。うん、なんかもう、
かたくなですよね。
で、はい、なんで、こっちが全然わかんないみたいな感じしても、それでも、ちょっと、うん、英語で話そうっていうところもなく。
なんかね、カタクナみたいですよね。
はい、カタクナでした、
ね。L1 さんおらんかったらやばかったですね。
そうですね。
いや、様々でございますね。なんか L1 さんの郷土料理もなんか振る舞ってもらったっていう噂も。
あ、そうですね。
で、向こうの料理っていうか、その、なんていうんですかね、アパートメントのキッチンで。
はいはい。
そうそうそうそう。
クレープ。
クレープみたいなですね。
です。
いいな。
焼いてくれて。
いいな。
で、パリでも焼いてくれたんですよ。その時はラム酒かな、うん、なんか、それを風味付けで。
てか、パリではまた一泊したってことですか？
パリは2泊しました。
おお、すごいな。そうなんや。何日間行ったんですか、全部で。
10日間ぐらい。
おお、すごい。
そうですね。
ああ、すごい。それはすごい。
パリでもちゃんと階段練習してきたんで。
あ、そうなん。じゃ向こうでちゃんとトレーニングを積んできたんだ。
そうですね、一応。
素晴らしい。何段ぐらいですか？88段よりも多かったですか？
結構
100段ぐらい。
うん、なるほど。いや、素晴らしい。いや、そっちの方が練習になるんじゃないですか、こんな近くの神社でもね。
なんで、本当、まあ、大会終わって、翌日、うん、まあ、はい、パリに移動するってことで、
はい、
まあ、朝、もう4時ぐらいに起きて、
はい、
で、空港に向けて、まあ、荻野さんと僕と、まあ、車2台、レンタカー借りてたんで、それぞれ、
はいはいはい、
物を乗せて移動してっていう形で。
うんうん、ほんなら、まあ、それで返して、飛行機で移動して。
で、そっから、ジュネーブから、まあ、向こうの新幹線ですね、TGV って。
あ、TGV でね。ああ、めっちゃいいじゃないですか。
パリまで移動したっていう形でした。
めっちゃええやん。へえ。なんかもう、地下鉄の乗り方もむずいとかいう噂を聞いたんでね。
そうでしたね。
で、
一応、ちょっとその辺の新幹線とか、あと、まあ、向こうのパリでのホテルですかね。まあ、はい、Airbnb とかで予約っていうところは、ちょっと僕の方で、
うん。さすが。
まとめて。
新幹線にもしても、ああ、なるほど。宿泊にしても。いやー、そうですか。やっぱトヨタさんがおらんかってもやばかったですね、そしたらね。
やばかったですね。
いや、いい旅というか、なんちゅうか、とてもなんか、楽しそうな旅やなと。経験もいっぱいできて、うん、ね、結果もついてきて。
そうですね。でも観光も今回、まあ、6人でこう動けたっていうところは、本当、よかったですね。いろいろ楽しかったというか。
ああ、よかったですね。いやー、お疲れ様でございました、本当に。うん。まあ、じゃあ、この、帰ってくるときもいろいろトラブルあったという話ありますけど、なんか総括としてどうでしたか、今回の旅は。マスターズのね、世界選手権っていう、その大きな目標もありながら、まあ、景色も含めてね、その、新しい、こう、自分の価値観をリニューアルするような経験もあったと思うんですけど、うん。まあ、その、僕らも40超えてね、いろんな経験してきてるから、何かしらこう価値観がこうぐるりとかがらりとか変わることってなかなかもうこれからないとは思うんですけど、うん、まあ、今回のマスターズはそういう意味では結構、がらりと変わるような側のね、インパクトがあったのかもしれないなと思ってるんで、まあ、お二人のちょっとね、感想を聞きたいなと思うんですけど、うん、はい。じゃあまず、荻野さん、どうでしたか、今回の旅全体を振り返ると。
まあ、本当に初めての海外だったっていうのもあるし、まあ、
はい、
レースも、まあ、すべて初めての経験だったので、まあ、もちろんね、すごいいい経験になりました。うん、で、はい、まあ、僕は、本当、このマスターズっていう世界で、うん、
はい、
まだまだ頑張んなきゃいけないなっていうのは、本当、つくづく思った人が、うん、自分よりやっぱり上の世代の人間が、めちゃくちゃ早いんですよ。
うんうん、
それこそホフマンって
そうですね、
うちはね、2位になってるのかな、全体で。
ああ、そうなんですかね。
で、50歳超えてるんですね、51歳なんですよ。
うんうん、
で、そのポルトガルの選手、トヨタさんと競ってた選手も、はい、うん、僕と同じカテゴリー、
45歳、はい、うんうん。
で、まあ、もちろん日本人でも早い選手、ね、いっぱいいるんですけど、
はい、
まあ、まだまだ、
うん、
年齢、年だから、
うん、
って言い訳にしちゃいけないなっていうか、
うん、
すごいそれは感じました。
ああ、なるほど。
まだ諦め、まあ、もう諦めつもりはないですけど、
うん、
そこを言い訳にしちゃダメだなっていうか、
なるほど。
それは前から思ってたけど、さらにそれは強くしました。
うんうんうん、
そこが一番ですかね。こんなやばいやついっぱいいんだって思いましたね。
なんかやっぱりね、そうですよね。日本っていうか、まあそのちょっと小さなコミュニティにおったら、うん、まあまあこれぐらいのね、年齢になってきたら、やっぱり体力的なこともあるし、ちょっと手を抜くじゃないですけどね。
そうですよね。
うん、もうここまでいったんだからいいんじゃないみたいな、多分、ところが、まあ、あるのかもしれないんですけれども。でもまあ今回経験された世界を見たら、いやいや、もっとすごい奴らがおるのに。
そう。そう
ね。で、もう逆に言うと、ここまでやったんだから、ここで手を抜いたらなんかもったいないというかね。
もったいないですね。
もっとできるんじゃないかってふうに思いますし。僕もまあそういう同じようなね、気持ちを、得ましたのでですね。
うん、
いや、本当に、まあ僕らの世代じゃないですけど、関係なくですね、そう。まあ、まだまだやっぱやっていきたいなって思いますよね。
うん、そうですね。
いやー、ありがとうございます。はい。トヨタさん、どうですか？
そうですね。まあ、荻野さんと同じなんですけど、まあ、今回、オーバー40で優勝っていう形だったんですけど、
うん、
やっぱそれ以上のオーバー45とか、オーバー50、オーバー55以上の方の方が、
はい、
僕よりタイムがいいというところもある、
うん、そうね、ほんとね、うん、
まだまだだなというところと、
うんうん、
で今回日本代表の中でも内田さんでしたっけ、はい、67歳でまだまだこういう
挑戦をされて、はい、
てるというところで、
うん、
まあまだマスターズって言っても僕もまだ43っていうところで、まだこれから
本当ですよ
です
ね、これからっすよ、本当に。ね、まだあとだから、うん、あとせめてだから24年ね、知らない人、内田さんには追いつかへんからね。24年っすよ。
そうですね。
とんでもないね。24年後、同じことできるかっていう話よね。
本当そうっすね。
ほんまにすごいわ。
うん、まだまだ頑張らないとなっていうところと、
うん、去年なんか内田さんあれやで、ブルガリア行った後、もうこれが最後になるかもしれないからって言って、そのままどこ行ったかな、スペインかなんか旅行行きはったんやとブルガリアの後
すげえな、
やばないっすか、もう発想力と行動力もどっちもすごいなと思って、もったいないから行ってくるとか言って、はい、
すごい
です。しゃみたいな。うん。いや、それ、そういう人はやっぱりね、偉大な先輩がいるということが、やっぱ大きいと思いますし、いや、もう確かに45とか50代でもっと早い人がおるっていうね、ところも本当の事実としてそうなのでね、うん。まだまだ、あれですね、丸くまとまっとったらあかん世代ですな、僕らはね。
そうですよ。
頑張って尖っていきましょう、まだまだ。
はい、
はい、いや、今日はどうも長い時間になりましてありがとうございました。
ありがとうございました。
いい、
はい、まあ、結局はね、やっぱりこの結果ね、すごく素晴らしい結果出たとしてもですね、まあ、まだまだ上には上がおるというところもありますしですね、はい、きっとまたフランス以外にもですね、素晴らしいスカイランの舞台があるはずなので、世界で、はい、まあ、もちろん日本の中でも素晴らしいスカイランのレースいっぱいありますけれども、まあ、これからもですね、まあ、世界とか、まあ、いろんなところの、まあ、山々をね、まあ、知る上で、まあ、一つのきっかけとしてこのマスターズスカイ世界選手権っていうのが、まあ、これからも続いていって、まあ、僕らもね、継続的にもしかしたらこう 出れるようなね、努力を、まあ、積み重ねていければなっていうふうに思いますし、うん、はい。もうお二人も、これからですね、ますますの、ご活躍を、はい。今回の経験を経て期待できるかなと思いますので、はい。これから応援していきますし、まあ、同じ同世代として刺激をね、なんていうのかな、与え続けられるというか、 そうそう、お互いに切磋琢磨できるような関係性で入れればなと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします、
はい、はい、というわけでございまして、今日はね、フランスのアレッシュ・ボアホールで行われましたスカイ選手権に出られて、4位、それから、優勝のね金メダルを取られた荻野さん、トヨタさんに来ていただきました。はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、このスカイとか、まあ、そのトレイルっていうところの、まあ、刺激的な話がねこれからもできるように、まあ、番組頑張っていきますので、ぜひこれからも聞いていただけたらと思います。では終わりたいと思います。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ではシンバでした。じゃあね、バイバーイ。